難しいもんなんやろうなっていう状況で、僕はまだちょっと外からこうどうしはんねやろって見てるような感じですね、うん、
ですね。まあ、今 の, お一人ずつ聞いたのはやっぱりキャスターの側の意見だと思うんですけど、木野川さんはやっぱりちょっと立ち位置は少し違うと思うんですが、今のどうですか、受けて。
そうですね、まあ、もう一つ今日、ね、話したかったのは、そのゴールなんですよ。これをやってて自分のゴールがどこにあるかで、まあ、そのゴールを超えたらまた次のゴールがあると思うんですけど、でポッドキャストって、まあ、さっきも皆さんおっしゃってるけど、お金儲けだけじゃないじゃないですか。で、まあ、僕なんか、まあ、小さい頃の体験で、その子供の頃に歌ってるカセットテープ4歳の時のやつが未だに家に残ってるんですよね。でそれ聞いて親父の声とお母さんの声と聞いたらやっぱり嬉しいですよね。ただそれって時間を超えてるわけですよ。で少なくともポッドキャストもケロログで僕がやり始めスタートした頃の音声って、今日ケロログスタートしますみたいな声残ってるわけですよね。だそういうのってこう時間を超えて、そのまあなんか共感ができるとか、それは自分との対話なんですけど、またその違う人の音声を聞いたり違う人の話を聞いて、そこで共感する、で何かしてみたいなと思うっていう、こういうなんか経験って他ではできないじゃないですか。だそういうことを楽しみたいっていう人もいるし、ここに別にお金儲け何の関係もないですね。ただ僕らみたいなその無料サービスがあるからただでできる。でもお金儲けしたい人は、例えばしっかりしたサーバーでちゃんと配信できるものを使いたいと、そしたらそこには収益が必要なわけですよね。ここで初めて多分お金の話が出てくるんだと思うんですけども、少なくともじゃあ今無料サービスブログも含めてあるわけじゃないですか。それを使ってで非常に簡単にできる、まあ、音声動画の配信っていうのがポッドキャストだから、僕らはポッドキャストを非常にまあ面白いと思ってるんですよね。でもう一つ僕らビジネスのサイドで考えると、じゃあ無料で使ってもらうために、今そうそう今日ちょっと話をしようと思ったのは、ケロログのね今の月間のアクセスってどれぐらいだと思います？
いくつですか？
ね、ちょっと今日あれですけど、トップページとそれからいわゆるディレクトリアクセスって、そのユーザーさんのねトップページで月間900万いわゆる PV っていう言い方してるんですね。ところが実はその RSS でダウンロードしてる人とかここに含まれてないん で, でそれを含めると大体1500万ぐらいの、まあ、サーバーへの負荷がかかってるんですよ。でまあ僕らがようやくここまでたどり着けたのがこれで4年かなぐらいかかってるんですけど、まあもっとだから他のねその中途半端にそのこういうポッドキャストをやらないやる会社がなければ、僕らがまあもっと早くその僕らの描いてるゴールにたどり着けたんですけども、僕らはまたこれで次のステップ次のステップっていうのが描けるようになってきたんで、今実はちょっとそういう計画を立ててます。で実はその900万まあPV としても、ほとんどの人がホームページを見てるわけですよね。で音声を聞いてるっていうことは、だいたいそのページを開いてるわけですよ、ケロロのフラッシュのプレイヤーですから。そうするといわゆる普通のホームページよりも長い時間このホームページに滞在してるんで、まあ、いわゆる広告価値っていうと高いんじゃないかっていう言い方もできるかなと。でもう一つは、世界的に見てもこれ日本語っていう単一の言語でこんだけのアクセス持ってるサイトってないんですよ。でいわゆるその海外のポッドキャストのサイトで、まあ、有名どころでいくとオーディオドットコムと比べても、僕らは多分同じぐらいか、まあ、今最近ちょっとオーディオが落ちてきてるんで、ぐらいのアクセスを持ってるんですよね。だから、まあ、それで初めて僕らは今度そのこのサーバーを運営していくための広告ビジネスができると。で最初から僕らはそのもう一つ有料サービスでポッドキャストタンクっていうのをこれ企業さんに貸してるんですけど、ここの商売でこっちのまあプロモーションっていう形のまあそういうビジネスの構図なわけですよね。でじゃあその次のゴールどこにあるかっていうと、じゃあもともと何がやりたかったかっていうと、別に音声動画に限らずそのコンテンツを作る人を世に出る手段としてこのインターネットっていうのは非常にダイレクトに出れる。だからまあ、ポッドキャストに関しても作ってる人を世に出る仕組みとしてお手伝いしたいというのが基本的な考え方なんですね。で今日も、まあ、例えばね山田さんとか音楽やってた人っていうのは音作れるじゃないですか。でもほとんどの、まあ、ポッドキャスターナレーターの人っていうのは喋りしかできない、でも喋る能力がある。そしたら例えばコラボして 例えばそういう音源買うとかナレーション吹き込んでもらうとかそういう商売だってできるわけですよ。で特に映像も出てきてるんだから、例えばそこにナレーション売るとかそういうことだって商売としてこうなっていくはずなんですけど、なかなか僕らはそこにまだたどり着けてない。だからそういうのもね、本当はもっとやりたいんですけど、ここ数週間ぐらいちょっとサーバーが非常にやばい状況に今来てるんでもうちょっと待ってください。
まあね、今の、あのお話で結構ね、今のその、まあ、ケロログさんの雰囲気とかもよく分かったんじゃないかと思いますけども、これ僕はやっぱりもう3年も経ってるんで、3年以上ですけど、やっぱり誰がやってんのかな、いろいろやってんのかなっていうと、何か使命感や目的意識を持ってる人、あとはそれが好きだからやってる人、それのなんかその感情的な部分の強い人間がなんか今やってるんじゃないかなと思うんですよ。でもね、僕これじゃあね、じゃあ僕もはっきり言っていつまで続けられるのかね。例えば僕は自分のやっぱりリスナーの方もいらっしゃいますし、喜んで聞いてくれるというメッセージもやっぱもらいます。でもね、多分僕がね、もうその何人か分かんないです。いつかね、僕がねその番組をやめて、その人たちにね一つの失望を与えるかもしれない。うん、その時のねなんかこうことを考えると、やっぱり続けなきゃいけない。ただ続けるというのは、やはりやりやすい環境というのはもう僕はね求めていってもいいんじゃないか。なんでよ、例えばこれはちょっと考え方違う、まあ、ポッドキャスターもやっぱり、さっき四つ話さんが言いましたけども、僕は細々とやっていきたい、そういう人がいてもいいですよね。ただ僕は多分逆なんですね。やっぱり長く続けたいし、いいものを出したいから、いい環境をくれ。でもそれは誰かがくれるわけじゃないんですよね。うん、僕は自分でそれを勝ち取っていかなきゃいけない。うん、逆に言えば僕はそれを勝ち取るために今やってるし、その多くのいいコンテンツがやっぱなくなっていくのは、やっぱり見ててちょっと忍びないんですよね。うん、っていうのはまあ僕のちょっとなんとか今の気持ちなんですけど、どうですか皆さんは。例えばもう簡単にちょっと聞かせてください。いつまで続けるとか考えます？いつまで続くんだろう自分の番組が。自分の どうですかロングちゃんは。
もう僕はですね、まあ、冗談僕は言ってるんですけども、こいつと縁が切れたらやめるなって思ってるんですね。こいつってのは相方のジュン・トラボルタですね。うん、まあ、でもそれはちょっとまあ本当に人間関係的なところだけなのであれなんですけども、実際そのなんて言うんでしょう、プライオリティと言いますか、自分が生活していく中でしんどくなったらいつかは削らないといけないところには少なくとも今は入ってるわけですよ。そのおまんまをご飯を食べるとか、ポッドキャストを配信するってなるとご飯を食べる方を選ぶと思うので、そういう意味においてはやりたい気持ちはありつつも、いつ記録が切れるかってなるとちょっとわからないですね。
じゃあフィーレさんはどうですか。
そうですね、やっぱりゴール決めちゃうとしんどいなって思うのが正直なところですね。ただ、まあ、現実問題やっぱり私もいろいろ仕事の方が忙しくなってきてるので、多分削るとしたらやっぱりポッドキャストから削らなくちゃいけないのが現状かなっていうのは、
はい、じゃあ広川さん、
まあ、実際やめるとかやめないとかそういうのは考えたことないんですけど、まあ、いつやめるっていうのもまあ決めてないんですけど、まあこれ誰しもそうだと思うんですけど、まあ飽きたらやめるっていうそういう感じなんですけど、
でも結構まあ長くやってますよね。じゃあ 今は飽きてないってことですか。
まあ飽きてないですね。
そうですね。じゃあ四つ話さん。
私もね同じなんですよ、意見が。飽きたらやめるか、気力がなくなったらやめるかというところなんですよね。と申し上げますのも、やはり自分がそのやるまずモチベーションがないといけないと。でそんな手を抜いたっていうのは失礼な表現かもしれませんけども、やはり自分が納得するような配信ができなければ、やっぱり聞いてる方々も絶対面白くないと思うんですね。あ、こいつなんかつまらんそうに喋ってるなとか、どういう意図で喋ってるのかと、そういうような気持ちを持たれるようになった時が多分私が辞める時ではないかなと思います。
こ これなんかちょっとやめる時の話になってきちゃってるんですけど、あのそんなね、あのネガティブな問題じゃないんで、
そうですね、
みんなあのそのやめる時はちょっと僕の質問しか
どうか、多分ですけど、うん、今やめるって聞かれて初めて考えたと思うんですね、うん、正直。
いや、続かないっていう言い方、そのフェードアウトですよね、
はい、
俺やめるぞって言う人っていないでしょ。
多分俺やめるぞって思える人は多分すごく走ってる人だと思うんですね。やめたってしないとやめれないというか、うん、でなんとなくそのなんとなくやめれる人って多分まあ、なんとなくやってるっていう意味は全然違うんですけど、その走り方が自分のペースだから、あのやめ方も自分のペース、ちょっと走り方が自分のペースじゃない人ってやめたってしないとやめれないと思うんですよ。
じゃあひとさんどうですか。
そうですね、僕は全然今のところ辞めるつもりはないんですけど、でもやっぱりその全然ポッドキャストとは全然違うところで自分の身に何かが起こった時にはもう仕方がないかなと。それが何なのかっていうのは全然はっきりしないですね、うん、であとはね、本気でとか冗談でっていう部分はさておいて、今一番2日に1回更新してる京トークというポッドキャストがね、365日思って一瞬やめようと思ったことがあったんですよ、うん、で、ミスターにね、チャットで覚えてますか、
はい、
チャットしながらね相談したことがあるんですよ。ミスターもう僕やめようと思うね今日トークで、なんでですか、いや3分で言いたいことを喋りっぱで終わってっていう、それまあそういうこと自分のペースにその時なってなかったんですよね一瞬で、なんかもうちょっとしんどいしやめようと思うんやけどミスターどう思うって言ったら、ミスターがなんでですか、まあ、それこそさっきの話です、飽きたんですか、いや飽きてないよ、じゃあやりましょうよ、そうそうやなみたいなね、まあ、単純な時でなんかそういう衝動的になんか一瞬嫌になる時っていうのもあるんですけど、でもそれを超えてまで好きやから今はやってるって感じです、うん、だからやめるつもりは今はないですね。
なるほど、
はい、
まあちょっとね、あの話はまあリンクするのかちょっとずれちゃうのかわかんないんですけど、木野川さんはケロログ始められた時に例えば何がやりたいかとかっていうそういうのって出だしの自分の気持ちとかって何かありました？
そう、あのいろんなとこで書いたんであれかもしれないですけど、声の交換日記をね最初やりたかったんですよ。で、要はポッドキャストって RSS 登録しといたら勝手に iPod に入ってるわけじゃないですか。そうすると遠距離恋愛してる彼氏彼女で好きだよって私も今日も元気元気よっていうね、そういうのをまあ録音機会なくても電話で録音してガチャってやるとポッドキャストで入ってるっていうのをね、大型なんでロマンチストなんでそういうのを最初考えてたんですよところが実際そのボイスメッセージでそれやっていくと音悪いなと、やっぱ音質上げたいなとか編集ソフトを使いたいなって、あ、こういう考えで多分番組を例えばさっきねクオリティをの話をしてましたけど上げていこうっていうプロセスになるわけじゃないですか。ところがやっぱり今そのメディアにいる人はもうその最初から高いクオリティ高い機材のところにいるからどうやってもその降りれないんですよね。でも僕らはそれをこう上げていくことはできるんで、それはなんていうのかな、最初の本当に思いだったんですね。さっきやめるやめないっていう話も伝えたいメッセージがあるわけじゃないですか、誰かに。だから皆さん喋ってるわけですね。で、今日も僕もそう思ってメッセージを出してるんですけども、でこれに対して反論もあるし、当然それに、まあ、今日もちょっとうまく喋れてるかなっていうこの構成とかね、喋りのこの話の順番とか、これってやっぱトレーニングだと思うんですよ。だからそれのゴールって実は作ろうと思えばいっぱい作れて、もっとうまく喋りたい、例えば声質もそうだしマイクの位置もそうだし、この構成力もそうだし、もう限りないと思うんですよね。これだから死ぬまでに全部クリアできるのかなっていうぐらいのものだと思うんですけども、そうやって考えていけば別にやめることもないし、でうちのケロログだと多分あのアカウントの強制削除も今のところないんで、まあ、また時間が空いたらやり始めるんだって別にいいわけじゃないですか。で皆さんだからその僕なんかはね、そういう意味ではすごいなと思ってるのは、そこの自分が作ってる番組の先のその視聴者っていうのをすごい意識してるんですよね。でランキングも多分それでだと思うんですけども、それってこうモチベーションをこう上げていく多分後押しの材料だと思うんですけど、 多分それ以外に本当はもっとこういうものを伝えたいっていうもの、そこの情熱っていうのがすごい重要じゃないかなと思ってます。だからポッドキャストを続けるんじゃなくて、メッセージを伝えることを、なんていうのかな、続けることはいつだってできるわけですね。ただそれがインターネットを使った、まあこういうポッドキャストっていう、たまたまそういうツールだったっていうことだと僕は思ってます。
例えばさっきも聞きましたけど、ケロロのユーザーの方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそういう方たちが、まあ、どういう形でそのケロログってサービスに出会ったかわからないですけど、でも結局ケロログのサービスがあったからできた人たちっていっぱいいますよね、今ね、日本にポッドキャストやってる人で今も現状いると思いますけど、例えば今日なんか木野川さんはその今ここにいるユーザーの人とかあってどうですか？なんか
実はバックボーンから見ると、はい、実は非常に異色なんですよ。何が異色かというと、データから出てない人らなんですよね。で、何を僕が言ってるかというと、ケロログの7割は女性なんです。本当はというかデータ上は。で、しかも、7割の女性のうちの 80% が10代から20代の女性ということは、女の子がちょこっとやってやめてるっていうユーザーさんがすごい多いんですよね。で、月間がだいたい1500人ぐらいが管理画面に入って、まあ、なんかやってると。で、この人の1500人っていうのがかなり番組をコアに作ってる人だから、多分番組数でいうと実質のちゃんと動いてる番組って1500から2000ぐらいじゃないかなと。で、アカウントは6万人ぐらい今発行してるのかな、なんですけど、そういう意味で考えると非常に僕ら その数字から出ないデータ、人たちっていう意味では、ここにやっぱりそのコアなね、牽引力があって、で、また将来の新しい世界を作っていく要素を持ってるんじゃないかなと思って、僕は本当に過去も九州とか福井とかケロログのユーザーさんに会いに行きましたけど、そこに好きなんで、広島もね、田村さんと一回お会いした時に絶対行きますって言ってたんで、今日来るのすごい悩みましたけど来ました、約束話しました。
ありがとうございます。ちょっとね、もうね、時間もいい感じになってきました。う、ね、こういう話って多分答え出ないと思います。で、一応ですね、今日見に来られた方のお話ちょっと聞くって言って全然聞いてないんで、なんか今日、今のこのゲスト、出演者で話した話で受けて、なんかちょっともしこういう話がしたいっていう人がいましたら、ちょっと時間がないんですが、どうですか？
まあ、来られてもなかなか手を挙げにくいもんではあるかと思いますが、
一応いいですね、じゃあ納得していただきます。はい、まあ、というわけで、本当にごめんなさい、時間も短くって、多分こういう話って何時間あっても足りないし、多分どこにゴールがあるとかないとかでないと思うんで、はい、まあ、ちょっとこういう場が持ちたかったと、はい、いうことですよね、
はい
はい、またもしこういう機会を作れたらいいなと思いますし、はい、今日はなんかゲストの方も、ね、もっといっぱいおしゃべりしてほしかったんですが、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、あとですね、これ中継聞いてくれてる方、
はい、
ね、そういう感じでございまして、
はい
はい、
いろいろ思うところもあるでしょうが、
はいはい、ぜひなんかね、いろいろきっかけでなんかいろんな話をいろんな場所でしてもらえたらなって思うんですよ。全然何が答え、一番やっぱまずいのはそれに対して話は何をされないと、うん、やっぱそれが僕はちょっと一番、怖いなと思うんで、僕自分がやってることなんで、はい、ですからもういろんな場所で、まあ、ご自身のブログや番組で生中継聞いて、なんであんな違うなとか、よかったよかったぐらいね、もういろんなの僕ちょっと見たいんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
いや、本当アメリカだともう各地でいろんなこう本当これぐらいですよ、ポッドキャスターの、まあ、ニューヨーク、それからポッドキャスターサンフランシスコ、ロサンゼルス、もう勝手にみんな集まって、で、もうお前の番組どうだとか議論してるわけですね。そういうやっぱりモチベーションってすごい重要なんで、まあ、今回多分広島は初めてですよね。もうぜひ陳さんも九州から来てるし、大阪もいるし、京都もいるし、なんかもっとね、自由にね、社長は怖がらないでやっていく集まりっていうのはすごい重要だなと思ってます。
はい、ね、木岡さんも言いましたけど、客席に九州から陳さんがいらっしゃいますね、また
これ言っても大丈夫なんですか？
またでもね、多分今日陳さんも参加してくれたんで、また違う場所でね、
はい、
これ飲み会楽しみですね。
そうですね。
はい、というわけで今日はね、どうもありがとうございました。一応じゃあゲストの方に一回ちょっとはけてもらって、
はい、
はい、
どうもありがとうございました。 ゲストの皆さんでした。
はい、じゃあすいません、長く、3時間にわたったポッドキャストセミナーでございました。はい、いろんな、音声アンケートに参加してくれたキャスターの皆さん、そして、リスナーアンケートに参加してくれた皆さん、聞いてくださってるかわからないですけど、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあちょっとね、一応主催者の、僕たちの方から、
はい、
どうぞ、ロボちゃん。
じゃあ僕の方から、はい、はい、ですね、今日は、本当にお集まりいただきまして誠にありがとうございました。別にここに来ている人たちだけが情熱を持っているわけではないですけれども、少なくともここにいる方はパッションをね、お持ちの方だと思います。今日はどうもありがとうございました。何か集まるっていうのも確かに目的なんですけども、何か人が集まったら、集まった後に絶対個々人ですごい動きがあるんですね。で、その各々思うように本当に、動いていただければ、きっと何かしらでまたどこかがリンクしていくかと思います。そんな風な会になればまた今後もね、いいと思いますので、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます、はい、僕もですね、神奈川から広島にやってきました、
はい、
結構一番遠い方のね、無理だと思うんですけど、本当に今回はですね、この会が開けたのはやはりダンバラトラボルダーね、ロングちゃんにこのイベントをやろうって僕は誘ったんですが、やっぱり、地元で、いろいろ動いてくれた彼らの、多分ね、力がでもう成功できたって僕は成功だと思ってます今、
はい、
思ってるんで、ちょっと皆さんぜひ、お二人にちょっと拍手かなんかしてください。
ありがとうございます。
はい、あとはですね、哲夫さん、ワッツ2というね、集団のね、クリエイターやってますけど、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
なんかちょっと動いてます。
はい、
マイク
どうぞ。
はい、
すいません、いろいろ至るところもありましたが、後ろでかぶりつきでいい席で見させていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、そもそもですね、来るっていうので、来るなら手伝いたいと言ってくださって、今回参加してくれました。はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてあとね、本当に県外から来てくれた方、ね、もうほとんどだと思うんですが、皆さん、今日は本当にどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、また、いろんな場所で、お会いできればと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。